ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ氏は、ユーラシア経済連合首脳会議とロシアの戦勝記念パレードに参加するためにモスクワにいらっしゃったようなんですよね。9日、モスクワの悪の広場で行われた戦勝記念パレードには、ロシアを訪問したベラルーシのルカシェンコ大統領の愛犬、ウムカも出席したということなんです。
ワンちゃんも連れてきてたんですか？
ええ。大物政治家や退役軍人らが座る壇上から行進を見つめているウムカ氏の写真もすごく可愛かったんですよね。そしてプーチンの大統領就任式にはスティーブン・セガール氏も
俳優のね
応援に駆けつけてくださったんですよね。そしてルカシェンコ大統領はこのイベントが始まる前の5月7日ベラルーシはレッドラインを引かずいかなる軍事攻撃にも即座に対応すると述べていたんですよね。また8日にもモスクワでプーチン大統領と査察中の核特殊爆弾の使用と部隊の共同調整と使用について協議し最終決定を下す予定であると述べていらっしゃったわけなんです、これ NATO がそして第三次世界大戦が起こってもその準備はできているということだと思うんですよね、そしてルカシェンコ大統領は記者団との会話の中でもドルもユーロも誰も必要としていないと述べていらっしゃったんですよね、前日モスクワでのユーラシア経済評議会の最高会議ではドルやユーロからの脱却と自国通貨決済移行が主要議題の一つとなっていたようなんですよね。
これ重要な話ですよね。
プーチン大統領は EAEU の相互決済の約 90% はすでに自国通貨で行われていると述べているわけなんですよ。
90% 以上ね。
中国もそうなんですけれども、ロシアもこれだけのパーセンテージ、ドルを外していっているということはもう確実なんですよね。そして昨日の速報では、米ドル崩壊に備えよ。このように IMF が警告を出したということなんです。
国際通貨基金ね。
はい。ついに国際通貨基金 IMF が米ドル崩壊に備えるよう伝えたということなんです。
あ、もう公式に発表があったわけですね。
ウクライナ戦争からガザでの出来事まで、これは通貨の戦争でもあり、これは最終段階に入ってきているということになるんですね。
もう方向性が確定したわけですよね。
ブリックスは米ドル崩壊を仕掛けてきました。アメリカはウクライナ支援もイスラエル支援も両方とも諦めならないといけないようになっています。
諦めらなあかんってことね。
はい、アメリカは米ドル崩壊を食い止めるよう金利を上げていますが、借金が腫れ上がるようになっていた。デフォルトを回避するにはウクライナとイスラエルへの支援を諦める必要があるわけなんです。それでもアメリカはデフォルトすると言われているんですよね。
そうなんですか。
そしてポーランドのワルシャワ地方裁判事であったトーマス・シュミット氏はベラルーシに亡命を求めているわけなんですよね。これは記者会見で告発なされたんですけれども、アメリカとイギリスはポーランドを戦争に向かわせていて当局の方針に反発したため脅迫を受け、その危険があったと本人は語られているんですよね、これやはりポーランドという国は実際に今ある現実を間近で感じていらっしゃると思うんです。
そうですね、
危機管理ができているからこそロシアと友好国であるベラルーシに亡命したいとおっしゃられているわけなんです、
結局ロシア、ベラルーシ、中国っていうのはその戦争屋が内乱を起こして戦争に持っていくことをするそういう仕掛けを知ってるんで、一切それに乗らないっていうね、方法を取ってますからね、
そして間近に危険なことが迫っているということを伝えていらっしゃると思うんですよね、そしてここに来てポーランドの首相はウクライナに NATO の軍人がいることを公言しているんですよね、NATO はできる限りの支援をしてきた、支援なしにウクライナはここまで防衛はできなかっただろう、つまりウクライナに NATO の部隊兵士もいるということ、それは観察者や技術者などだとはおっしゃられているんですけれども、もともと NATO がこれ仕掛けてきたものであるということを今になってポーランドはウクライナ寄りでしたから、ですがそれを告発したということなんですよね。
いい流れですよね、
これ戦争が終わっていく段階が見えてくると思うんですよね、そして昨日の戦勝記念式典、赤の広場には、雪も降っていて天候が複雑であったということは実際にあったようなんですよね。
あ、そうなんですね、
ですので前乗りされている、航空部隊の式典などは、先に取ってあったものもあったと思うんですけれども、この寒い中勝利の行進が続けられたということなんです、特別軍事作戦の参加者は赤の広場を行進し、隊列の先頭にはロシアの英雄エフゲニー・ハバロフ中佐が歩いていらっしゃったんですよね、そして戦勝記念式典不滅の連隊は中国の中心都市部上海でも開催されていたということなんですよ、そして大祖国戦争100歳の退役軍人イブラヒム・パシャ・サリコフ氏はロシアの英雄の称号を授与され、彼の家の前で小さなコンサートを開き戦勝記念のお祝いに踊っていらっしゃったんですね。
この退役軍人のおじいちゃんたくさんこれ勲章もらって誇らしげなんでしょうね、これは長生きするわ。
そしてロシアの退役軍人の方々はもう本当に大事に国から待遇を受けていらっしゃると思いますし、安心したお暮らしだと思うんですよね。
年金払いたくないからってワクチン打ちまくるね、国とは大違いですよね。
そしてプーチン大統領の戦勝記念パレードに参加された際にも退役軍人である最前線の兵士 エフゲニー・クロバトコフ大佐が横にいらっしゃったんですよね、うん、まあ、この方も今年7月で101歳になると言われていて、もう片方には英雄スナイパーのアレクサンドロ・アレシナさんが、まあ、この演説の後ろに見えたかと思うんですけれども、一緒にこのパレードに参加していたということなんですよね。
やっぱその優秀な軍人さんがいつまでもの現大統領の後ろで鎮座しているということですもんね、うん、
プーチン大統領のロシア戦勝記念日の演説を、まあ、ピックアップして昨日はお話しさせていただいたと思うんですけれども、うん、またその一部を読み上げさせていただきたいと思います。私たちの先祖は祖国を守り、ナチズムを分断し、ヨーロッパの人々を解放し、軍事的労働的高みに到達した。今日私たちは第二次世界大戦に関する真実がいかに歪曲されているかを目の当たりにしている。彼らはナチズムと戦った真の戦士たちの記念碑を破壊し、ナチスの裏切り者や協力者を持ち上げ、兵士たち、解放者たちの英雄的行為と気高さ、生命の名のもとに彼らが払った偉大な犠牲の記憶を消し去ろうとしている。権利剥奪主義、歴史の捏造、現在のナチス侵攻者を正当化しようとする欲望は、ますます多くの地域紛争、民族間、宗教間の敵対を煽り、世界の発展の主権的で独立した中心を封じ込めようとする西側エリートたちの一般的な政策の一部である。私たちをいかなる国家や同盟の排他性の主張も拒否し、私たちをそのような野心の妨害さがどこにつながるかを知っている。ロシアは世界的な衝突を防ぐためにあらゆる手段を講じるが、同時に誰であろうと私たちを脅かすことは許さない。西側諸国は第二次世界大戦の教訓を忘れないのだろう。モスクワ、レニングラード、ルジェフ、スターリングラード、クルクス、ハリコフ、ミンスク、スモレンスク、キエフの壮大な戦い、ムルマンスクからコーカサス、クリミアに至る血みどろの激戦で人類の運命が決定づけられたことを覚えている。大祖国戦争の長く困難な最初の3年、ソビエト連邦、旧ソビエト連邦のすべての共和国は実質的にナチスと一対一で戦った。私たちは反ヒトラー連合のすべての兵士の勇気を称えます。私たちは特別軍事作戦の中で戦勝記念日をお祝いします。その参加者全員、最前線にいる人々は私たちの英雄であります。私たちは皆さんの精神に敬意を表します。全ロシアはあなた方と共にあります。今日私たちは大祖国戦争によって命を奪われた。すべての人々に輝かしい記憶の前に頭を下げます。ネオナチによる野蛮な砲撃やテロ攻撃によって犠牲になった市民の記憶の前に私たちは頭を下げます。ネオナチズムと戦い、ロシアのための正義の戦いで倒れた私たちの戦友たちに、そして1分間の黙祷をなされました。
はい。
そして5月9日はいつも非常に感動的で切ない日です。どの家族も英雄を称え、写真や親愛なる人々の顔を眺め、家族を思い出し、彼らがどのように戦い、どのように働いたかを語ります。戦争記念日は全ての世代を結びつけます。私たちを古くからの伝統に頼って前進し、共にロシアの、そして私たちの団結した国民のために自由で安全な未来を確保することを確信しています。勇敢な軍隊に栄光あれ、ロシアのために勝利に万歳。このようにおっしゃられたんですよね。
うん、
まあ、2022年、ウクライナ戦争が始まる前は、まあ、それ以前もプーチン大統領は、ウクライナの人々にも祝辞を述べていたんですよね。
あ、そうなんですね。
ですが今年は大統領の祝辞の中に、隣国の名前は外されていてなかったということなんです。
まあ、テロリストやったからね。
そして、第二次世界大戦の勝利を記念して、ニューヨーク郊外のリバーデルの高層ビルには、79周年の、79の数字が点灯されたということなんですね。そして昨日の5月9日、イタリアの若者は、赤軍に感謝すると、横断幕を上げたようなんですよね、
うん、
近くにはロシア、イタリア、ソ連の国旗が掲げられていたということなんです、
はい、
そしてロシアの ASEAN 常駐代表、米国のアジアの軍事化を非難したということなんです。ロシア外務省のエフゲニー・サガイノフ ASEAN 常駐代表は、覇権を維持し世界秩序を確立する客観的なプロセスを阻止しようとする西側の新植民地主義的な手口がある。この目的のために ASEAN を中心に確立された国家関係の開放的なシステムが損なわれ、様々な限定的な加盟形態が推進されている。同外交官はアジア太平洋地域の軍事化が加速的に進行しており、オーカスのような軍事ブロックが創設され、 ASEAN 諸国の一部がそれに参加しようとしていると付け加えているんですね、
うん、
これ大事なことだと思うんですよね。
どう大事なんですか。
このアメリカの軍事化、次はアジアに向けて動いているということ、はい、それを阻止しなければいけない、それに乗ってしまう日本がいるということ、うん、まあ、それを止めなければいけないということなんですよね。
これ国民の声によって止めないといけないですもんね、会見しないようにね、
で
この会見を進めてるヒゲの団長の佐藤正久でしたっけ、あの人実はそのイラク戦争にね、軍人として行ってたみたいなんですよ、で結局これ蓋開けてみると、イラク戦争っていうのは
実際には大量破壊兵器はイラクにはなかったということなんですよ、
でこれにショック受けたこの佐藤に一緒について行った部下の 28人が自分が戦地でやってきたことに後悔してね、自殺してるんですよ、28人も。
この戦争矛盾に対し、もう耐えられなかったということだと思うんですよね。それをまたこの、
よう抜けてけとテレビやネットで顔さらすわ、ほん
まに。また台湾有事を起こそうという側にまたいるという、これ、日本にいてはいけない、あるまじき存在だと思うんですよね。
こいつがネオコンであり、統一教会であり、シオニストということですよね。
はい、統一教会であるわけなんです。統一教会、イコールネオコン、まあ、実際に芸術世界まで、バチカンまで続くわけなんですけれども、このような者たちが、今先ほどお話ししたドル崩壊でこれストップをかけていこうとしているのがブリックス国であるということなんですよね。
そうですね。でこの佐藤一人見てても分かるように、普通部下28人自殺してたらもう後悔してもうこんな仕事辞めるってなんのに未だに続けてるっていうね、これがもう金に狂った戦争屋の病理ですよね。
非人道的、まあ、イスラエルを応援してしまうわけなんですよ、
戦争したくてたまらんねん。もう
戦争がお金に変わるとそんなにお金が欲しいのかと思ってしまうわけなんですけれども、まあ、同じ人間ですから人の命を何と心得ているのかということなんですよね。イスラエル国連大使エルダン氏は、国連がパレスチナを国家承認した場合米国は国連への資金提出を停止せよと、このように命令をアメリカに向けてかけているわけなんですよね、まあ、そして日本でも先日ヘリコプターが墜落したという事件があったかと思うんですけれども、
ありましたね。
それも日本がパレスチナ国家樹立の方に意見を変えてきた、当然だと思うんですけれども、
まだそのネオコンの意向に反する動きをしたら、ヘリコプター、自衛隊の主要な人物を暗殺しててるわけね。
まあ、以前にも沖縄でヘリコプターが墜落してしまったというのも、
たびたび落ちてるね。あれも全部日本側がネオコンの意向の反する動きをしたことによる脅しね。
そういうことになると思うんです。そして、まっとうな方がたくさんいらっしゃったはず。まあ、その方たちを消し去ろうとする勢力が、この日本の中にいる。まあ、米軍があり、そのネオコンたちが一緒に動かしていると思うんですね。そしてイスラエル兵士がガザ地区南部の東ラファにあるアブジャラドガソリンスタンドを爆破したという情報も流れてきているんですよね。そしてラファを攻撃し続けているイスラエルがいるわけなんですけれども、まあ、それに対してコペンハーゲンではラファへの1分間の黙祷を捧げたということなんです、もう少しこのニュースを大きく取り上げなければいけないですし、阻止するために動かなければいけないと思うんですね。
そうですよ。もう毎日24時間ずっとこのニュースを流してた、流してかなあかんぐらいだよ、ほんまに。
そして日本は官房機密費を、税金を裏金にしていた。これは安倍氏が2013年の参院選で候補者に現金100万円を収支報告なしに、記載なしに渡していたということが分かってきているわけなんですよね。まあ、これ被疑者死亡で書類送検を出してちゃんと取り調べをしなければいけないと思うんです、まあ、この日本はですね、どうしてこれまでも、まあ、税金の使い方がデタラメなのかということなんですよね、ODA ではキックバックを得るためのスキーム、日韓国交正常化の際に韓国への経済援助で確立されたということなんですよね、これ経済援助は賠償ではないものであり、韓国へ支払われた資金が日本企業への発注に回され、そこから自民党のポケットに入る仕組み構造ができていたということなんですよね、ばらまけばばらまくほど相手国政府からキックバックが、まあ、自民党の方に入っていくわけで、国民が全然潤わないという、まあ、日本のため、日本の国民の税金が日本のために使われてこなかったということ、まあ、これが安倍晋三氏が、そして岸田政権も同じように、この統一教会のためにお金を動かしているということを日本国民は知るべきだと思うんですね。
そうですね。
税務署は庶民の税金を数万円さえ見逃さないが、議員の裏金にはそっと蓋をすると、まあ、このような記事も出てきているわけなんです、そして依然国家公務員もマイナ保険証を使っていないという実態が浮き彫りになってきていて、今年3月国家公務員のマイナ保険証利用率を公表したということなんですけど、なんと 5.73% であるということ、そして昨年の11月から4ヶ月わずかで 1.37% の増加にとどまっているということなんですけど、どうして国民にはこれだけ強制させられるのかということなんですよね、そして国家公務員は 94.27%保険証を使い続けているわけなんですよね、マイナンバーカードではなく。
でもマイナンバーカードいらんしね、保険証使い続けるわ、
そのマイナのためにお金をたくさん注いできた、何のためにと思ったところを、
廃止せよ、もう
やはりマイナンバーカードの偽造で、まあ、ソフトバンクの携帯を勝手に機種変されたり、225万円のロレックスの腕時計を2本購入されていたり、ペイペイに5万円、ソフトバンクカードに13万円のオートチャージされていたという被害が大阪で出てきているわけなんですよね。
こんな個人情報がもうダダ漏れの、しかも口座に紐付けされたね、詐欺師の思うつぼやん。
もうなんかお金の使い方が本当ひどすぎますし、お金の亡者でいらっしゃる方たちが日本にたくさんいるということが嘆かわしいですよね。
そうですね。以上です。
ありがとうございました。